久々にパッケージ版のゲームを買ってやってますけどね、
うん、
中古ですけど、
マクロスでしょうね、うん、
マクロス30銀河をつなぐ歌声っていう PS3 のゲームで、まあもう3年ぐらい前に出てるゲームなんですけど、まだなんか全体の進捗率が3分の2ぐらいなんでちょっと漠然としてますけど、
お
ーっていうかあのサブイベントっていうかあの個別のお使いイベントみたいなのが結構大量にあってですね、
うん、
そんなんほっとけばいいんですよ、別に本筋に関係ないから、
うん、
まあただこいつをクリアすると誰々の新しい機体が作れるようになるとかそういうのがあってついついやっちゃうんですよ、お使いゲーム的な、うん、なんかそういう意味で言うともう最初アクションゲームなのかと思ってたんですけどそうでもなく、でアドベンチャーかと思ってたらそうでもなく、ああこれ普通に RPG じゃんみたいな感じですけどね。
へえ、
うん、
戦闘はしなきゃいけないんでしょ。
戦闘はします。でもイージーモードは戦闘がすっ飛ばせるらしいんで、最初はね慣れないというかあのうまく戦闘できなかったんで、あの戦闘すっ飛ばせるモードにすりゃよかったかなとちょっと思ったんですけど、慣れてくるとそんな難しくはないんですよ。やれるときは一瞬でやられちゃうんですけど。
戦闘が面白いんじゃないのか。
いや面白いですよ。慣れてくるともう変形を駆使しつつ、あと例のマクロスの弾幕ミサイルのやつをねシュパシュパ撃ってみたりとか、ガンポットでダラララって撃ってみたりとか、そういうのがねあの小気味よくて楽しいんですよ。
デストロイドディフェンダーに乗れないの？
ね、ケニヒモンスターには乗れます。
どいつもこいつもモンスターだ。デストロイドっつうとモンスターだな。
ケニヒモンスターってわかります？
変形するやつでしょ、ね、
そうそうそう。あれ、すっげえ火力強いんですよ。
あ
もうね、リガードとかね、VF11 クラスとかだったらもうバラバラって撃ったらもうすぐ即死ですけどね。
あんな床踏み抜くよね、あれが空飛ぶのか。30度か。
ただね、変形して地面歩くと超遅いんですよ。うん。だからまあ、使いづらいけど、重火力っていう、非常にあの、数値化されたバルキリーを扱うっていうのが、ああ、なるほどっていう感じですよね。VF1 とかだともう、いくら弾を撃っても全然相手が、撃破できないんですけど。今手に入れてる一番上のやつが VF19 とかなんですけど、19あたりになるともう割とあのいい感じで敵を小気味よく倒せるのでなかなかいい感じですよ。ただスピードが速すぎて狭いダンジョンの中だと行き過ぎちゃうことが多くて使いづらいっていう、
うん、アクロスのゲームなんて超昔の横スクロールのなんだあれパソコンの
一番最初のやつじゃないですか、それもしかして。
なんだろう、X1 の？
ね、俺は、それにギリギリ勝てるかもしれない。
マクロスカウントダウン、X1 でやると出てくるけど、これかしら。
いや、これね、マクロス30のゲームにね、その、ゲームとか、いわゆる映像とかのコンテンツをまとめたカタログがついてくるんですよ。限定版なんですけど。うん、これに、一番最初の、あのゲームウォッチじゃないんだけどゲームウォッチ時代に流行ってたあのゲームがあるじゃないですか、液晶画面の
LED ゲーム
LSI ゲームってやつですね。 あれの一番最初のやつ俺持ってたんですよ。ピンポイントバリアを動かして、うん、とかファイターデストロイドの照準などを動かして目的を達成する、まあ、リガードとかが攻めてくるやつをこのマクロスのピンポイントバリアでその動かしてそれを防ぐっていうようなのはモードは覚えてるんですけど、
あれ俺もピンポイントバリアなんてミサイルコマンドじゃねえか。
まあ単純なゲームですよね。でね、それ俺持ってたんですよ、マクロススペースファイトってやつ。
高徳トイズ
です。今は亡き。
なんかでかそうですけどね。
でか感ないですよ、だって子供が手に持てるんだもん。液晶画面だってそんなにでかくはない。で FM7 でしたっけ、
うん、
カウントダウンでしょ、これが84年に出てるんですよ。テープでロードって書いてますよ。
まあ当然でしょう。ああなんか、うん、テクノポリスソフトだってパズルだ、15パズルみたいなやつだ。もう 何マクロスじゃなくたっていいじゃねえか、15番の人。
まあ、そんなこと言っちゃおしまいですよ。タカトクトイズといえばね、いわゆる当時、放映当時に変形モデルを出してたメーカーなんですけど、まあ、それからほどなくして潰れちゃいましたけど。
友達の一人だけその、バルキリーのやつ持ってて、ルービックキューブみたいにみんなどれだけ早く変形できるかってガチャガチャやってました。
そうそう、タカトクのやつはね、そういう意味ではよくできてて、そういう子供が乱暴に扱っても壊れないっていう頑丈さを持ってましたね。
ああ、でもアジの開きみたいにビラーンって開くようになっちゃってたよ。
それ乱暴に扱いすぎなんじゃないかな。
なんか、飛行機が真っ二つにこう折れて、なんていうの、あそこなんていうんだろうな、胴体の部分、胸の部分がちょうどなんか飛行機の、
はい、
あそこの部分なんていうんだかわかんないけど、キャノピーの斜め後ろ、
グローブの部分ですね。
真っ二つが折るのがゆるゆるになっちゃって、バーツの開きみたいにピラーン、ちょっと油断するとピラーンって開いちゃってたけど。
俺はね、友達がロイ・フォッカースペシャルを持ってましたよ。で、かっこよかったですね、あれ。で、俺も当時欲しくなって、まあ親に買ってもらうっておもちゃ屋に行ったんですけど、その時に残ってたのがマックス機だったんですよ。うん、まあ、結構全国的にも品薄だったんじゃないですか、あの当時は。
あれ、プラモデル？
いやいやいや、タカトクの変形モデルです。プラモもいろいろ買いましたよ、そりゃ。
プラモはもう、あれですよ、ね。一番最初に買ったのがデストロイドディフェンダーですよ。マクロスのプラモはディフェンダーとスパルタンしか買ってないような気がするの。
俺は、まあ、他にもいろいろ買ってますけど。で、タカトクのマックス機を買った後に、オプションでスーパーパーツ欲しかったんですよ、スーパーパックが。
おう、
でもそれは買えなくて、でも買えなかったんだけど、アーマードパックは買いましたよ。
お
う、まあ、当然あの劇中でマックス機はアーマードパーツつけてないんですけど、
マクロスプラモデルはそのさっきのデストロイドだけだけど、プラモデル屋さんに行くと、なんだろうね、あの縦長の小冊子みたいなやつを買ったような、うん、くれたような、あれは何だったんだろうな。
なんかありましたね。中身はあんまり覚えてないけど。
まあなんか設定がちょろちょろっと載ってんのと、なんか作例っぽいのがちょろちょろって載ってた程度ですけど。こういうのが今でも必要なんだよね。
タミヤニュースとか今でもやってますけど。
あ、
うん、他も散発的にはやってんですよ。この間もマクロスデルタの小冊子とかね、出てましたから。
まあもうプラモデル屋さんがないからな。
いやね、マクロスデルタのそのプラモデルが、72分の1の変形モデルが出るときに、その小冊子が出るっていう情報を耳にしてですね、近所の模型に行ったんですよ。で、おじさんに聞いてみたら、そういうの入ってませんでしたって聞いたら、うん、聞いてないな、みたいな話で記憶手に入らなかったんですけど。
マクロスデルタっていうのがわかんない。何ですか？
デルタは最新作ですよ。
あ、今やってるやつか。
今やってるやつ。
まだやってんの？
2 クール目に入ってますよ。
なんか、どうですか？少しは進展してるんですか？
まあ、デルタの話はいろいろあるんですけど、まあ、キャラ可愛いからいいんじゃないみたいなぐらいな感じ。いわゆる三角関係を描いてるんですけど、昔で言うところの民名の一人勝ちじゃねえか、今のところ、みたいな。
珍しいじゃん。
うん。いや、そのまま逃げ切るかどうかはわかりませんけどね。ああ、今のところ、パイロットの、ちょっとお堅い感じの、マックスの孫っていうね、女の子いるんですけど。
マックスまだ生きてるの？
マックスは当時の姿のまままだ生きてるんじゃないですか。
アイドルと変形メカと三角関係がマクロスの定義だっけ？
まあそうなんですけどね。いやー、俺ね、実はオーガス派だったんですよ。
ああ。オーガス派っていう派閥が？
派閥っていうか、マクロスに関しては自分そんなに思い出ないと思ってたんですよ。で、オーガスの方がすごい、当時、子供の頃見てて、印象的だったんですよね、やっぱり。
オーガスはね、子供の時に見せた時はなんかずんぐりむっくり虫みたいだなと思ったけど、今いいよ。今あのデザインすごい好きだけど
ね。まあ、少数派かもしれないけど、オーガスが好きだっつってずっとこう、学生時代から公言してたんですけどね。まあ今でも当然オーガスは好きなんですけど。まあ、まあ、思い返してみるとね、マクロスも結構いろいろ買ってんですよ。マルさんが好きだっていう、そのデストロイド系もおもちゃがあったろって覚えてます？トマホークとディフェンダーとファランクスの3体をパーツを
組む。上が変えられてる
んですか？そうそうそうそう。
それ最近の話じゃないの？
いやいや、あれ当時からあるんですよ。 当時からその芯になる素体が1個あって、それの側をかぶせ直すことで、それぞれ3形態になるって。あれもともと下半身全部一緒なんで。
全く同じだっけ？
下半身はね、全く同じの設定なんですけど、描かれ方によってもしかしたら違うかもしれない。
まあ、劇中の色が違うからな。
で、コンバージョンキットっていうのが出てたんですよ、当時。結構値段したと思うんだよな。7、8000円したんじゃないかな、
うん。
あれも買ってもらってたんですよ。
すげえ。
ああで、さっき言った高徳の変形モデルはマックスキーを持ってて、アーマードパーツも持ってた。で、プラモは4形態入ってる144分の1のキットとかありましたもんね。変形モデルもありましたけど、あれは100分の1だったかな？ 7人だったかな。
まあ、全然覚えてない。バトロイドとか、あのガオークとファイターは全部バラバラのプラモじゃないのか。
うん、それぞれバラバラでキット出てて、それは72とかで出てたんですけど、その半分のすごい小さいスケールで4機セットが入ってるんですよ。ファイターと、ガウォークとバトロイドと、あともう一個は、腕を畳んでるガウォークがあるじゃないですか。
そうなの？
ガウォークファイター。その4形態が入って組み立てられる、お得なセットが入ってあったんですよ。もうそんなの買ってね、一般機で組んでましたけどね。
ハルキリってかっこいいとは思うんだけど、個人的になんか全然こうすごいハマんないのかな。変形メカだからハマんないのかな。人型なんだけど飛行機になっちゃうじゃん。なんか人型って一応人間のこう延長線上にある感じなんだけど、飛行機になることによって、あ、機械、あ、俺じゃねえんだっていう感じがしちゃうのかな。なんか自己分析するとそんな感じなんだけどな。かっこいいなとは思うんだけど。
え、じゃあ、ゼータガンダム以降の変形モビルスーツとかはダメなんですか？
ダメってことはないけど、そんなに好きじゃないよね。
いろいろ
ゼータガンダムもかっこいいとは思うけど。
いろいろあの辺の作品は相互に影響を受け合ってますから。
そう、あのさ、ニュータイプのゼータガンダムのなんか設定資料集みたいなやつ買ったら、ギャプランか。変形するやつ。
はいはい。ヤザン戻ってましたよね。
あれのところにガオーク形態って書いてあった。ガオーク形態ってなんだよ、と。どういうことなんだ。
そうそう。そういうのはいろいろありました。
でかい、でかいやつ。100% なんちゃらってやつ。
今は割とそういうのシビアになってるから、作品ごとの固有名詞みたいなのは、あんまり、パクったりとかしないんですけど、昔はね、結構ありましたよね。いやー、俺の知ってる人なんかがいつも気にしてるのは、白政宗の漫画あるじゃないですか。あれに、そのサイボーグ化した、その機械の体っていうのの造語で、擬態っていうのが出たじゃないですか。で、その擬態は、その人の中では、白政宗用語なんですよ。白政宗の発明した白政宗の作品の中で出てくる造語っていう認識なんですけど、例えば、ガンスリンガーガールとかでも擬態って言葉使われるんですよね。まあでも、一般名詞にしてもいいかなとは思うんですよ。
義手みたいな。
そうそうそう。
サイボーグって言ってきゃいいんじゃない？
その人にはそういうこだわりがあって、なんか、ガンスリングガールの話題が出るたびにブツブツ言ってるんですけど。
サイボーグでいいじゃん。サイボーグは古臭いのか。
サイボーグっていうよりは擬態って言った方がしっくりくるんでしょうね。が、まあ、ガンスリングガールは好きで、最初の頃から読んでますから。
今ちょっと聞かないもんね、サイボーグ。
サイボーグ。まあでも、アップルシードなんかでは普通にサイボーグって言ってますからね。
あ、じゃあアップルシードの中ではサイボーグと擬態は別なの？擬態って
広角機動隊用語？あ、そうそうそう、広角機動隊からです。
いや、もう白政宗さんもね、アップルシードとかもう書かないんでしょ？
まあ書かないでしょうね。残念です。
完全に僕の理想の老後が僕、白政宗さんですよ。僕も老後はもう、ぬるぬるテカテカのエロい絵を描いて暮らしたいよ。
今とかでもやりゃいいじゃないですか。
マクロスやってて、ガンダムもちょい前までやってて、ロボットアニメはずっとあるわけだ。
まあ、そうですね。我々の子供の頃は本当、ちょっと、あれですかね、丸さんの方が早いから、 車にどっぷりじゃないですか。
うん、
丸さん車に造形深いですけど、
車にどっぷりだけど、あの車がロボットになるやつはほとんど見なかったですよ。
ガルビアンとかですか。
ガルビアン、
俺ね、エルガイムの裏番だったんですよ。あれ
よくガルビアンを選択した
。そう、俺ガルナンズかガルビアン見てたんですよで、ガルビアンは2クールで終わっちゃったから、でそれ以降はエルガイム見てた、チラチラ見てたんですよ、でストーリー全然分かんなかったですけどね。
エルガイムってメカは覚えてるけど、メカが活躍したシーンって全然印象にないんだけど、あんまり活、なんだろう、印象的な戦闘シーンがそんなないのかな。マクロスだってね、ガンダムだって、なんか印象的な戦闘シーンって一つや二つあると思うんだけど。
やっぱ最終回じゃないんですか？マーク1に。
マクロス？
いやいやいや。あ、マクロスはまあいろいろ印象的な、それこそ板のサーカスに始まり、印象的な、あの、例の、マックスとミリアの肉弾戦とかそうなりましたけど、うん、いや、あの、直接戦う、公園で戦うやつもありましたけど、そうじゃなくて。
マックスとミリアの戦いって、あの、
空中戦
の調査がのやつでしょ。僕の友達が再放送になると必ず見るという、あの、ゲームセンターで戦う。
そうそうそう。なぜかあの回、その作画が悪いからってわけじゃないんだけど、ゲームセンターでまず戦うっていうところからして、子供の心には結構印象に残るんですよね、あの回って。
クラスに関して言えば、作画があの回はあんまり良くなかったっていうんじゃなくて、作画が良かった回を選んだ方がね。
そう、だから
大部分は作画があんまり褒められた感じじゃねえか。
これはだってもうマクロスとかガンダムとかに限らないじゃないですか。当時のアニメってその作画がこの回とこの回はいいんだっていう見方を、うん、知ってましたもんね。
マクロスって最初の数話と、あとね、愛は流れると優しささよならぐらいじゃないですかね。
うん、
ミスマクロスぐらいかと。
そうですね、あ、うん。それこそ本当に数えるほどぐらいしかない。まあ逆に言うと、そのテレビシリーズの時の鬱憤というか、その悔しさみたいなのがあったのが、それが原動力になって劇場版のあの超作画になるわけですけど。
あれは、保存した方がいいよ、オーパーツとしてね。
マクロスはね、いろいろオーパーツ。
博物館とかにね、永久保存した方がいい。
あれはでも実際、日本のアニメ化に与えた影響は大きかったみたいですよね。
なんかどうかしてんもんね。
あれをやっちゃったおかげで、メカのアクションアニメだと、あのぐらいはやらなきゃいけないみたいなのが、やっぱ、で、サンライズとかも影響を受けて、WAT3 がそうなったみたいな話も聞きますし。
WAT3 って、
頑張ってますよ、CD3 は。だからあれでガンダムも引き上げられてるんですよ。うん、ああ。
なんか戦闘をするアニメにあんまり執着がなくなってきたのよく考えたらな、最近の、う
ん。そうですね、20年ぐらい前まではね、例えばマクロスプラスとかなんか見て、戦闘機の空戦シーンの描写力っていうか表現力っていう意味で言うと、未だに一番かなとは思ってますけど、そういうのを見てすげえってなってた時期ありますけど、ただ最近そのこういうかっこいい演出しようみたいなことをやっても目新しさを感じない演出が多いんですよ。
いやー、まあね、ほんと最近は何を見てもそうね。
いや、特にね、ボンズとかそうですよ。ボンズの作るアニメってすごい戦闘シーンっていうと板のサーカスの真似なんですよね。でもそれを超えるものはできてないんですよ。
北のサーカスってのはどういうやつ？
ミサイルバシュバシュバシュってやってるやつをヒルヒルヒルって避けていくアクション、うん、あれも板野さんのアクションにリスペクトしてるのは分かるんだけど、それを超えてないんですよ、やっぱり。
あ、弾幕シューティングみたいなやつをあれね、リアルアニメ調にするとああなっちゃうのかね。
ボンズの中ではすごい戦闘シーンといったらこれだろうみたいなのがどうもあるらしくて、必ずそれやるんですよ。
うーん、
でも大してすごくないんですよ、見てる方としては。まあ、あとね、戦闘で勝つっていうことに関して、まあ、これもゼータガンダム以降のあれがテレビ版のあれがいけないかもしれないですけど、遠く離れたところからビームでバンバン撃ち合うみたいな、あんま面白くない。
あのさ、あのガンダムバトルオペレーションとかでもそうなんだけどさ、あの支援機が遠くの方からライフルで撃つっていうの、
うん、
このスキル種どこ行ってんだよっていう。
もうだからとにかくね、戦闘シーンに工夫がないんですよ。全部のアニメとは言わないですよ。ちゃんとやってるアニメ、面白いアニメはありますもちろん。ガルパンとか。
あ、ガンダムユニコーンの、あの、ゾゴックが出てくるとかで思ったよ。ワクワク戦闘シーンってあれぐらいじゃない、あれぐらいじゃないですけど、バイアランが出てきたところぐらいじゃないですか。
まあ、強いて言うならそこは、まあ良かったかなって感じはしますけど。
あ、なんだろう、アクションとかっていうよりも、ゾゴック補正がちょっとでかいような気がする。
まあ、マクロスの話にしても、昔のマクロスの話しかできないですもんね、マルさん。
でも、一通り見てる。じゃない、
俺はセブンは、セブン見てない
ですけど。セブンはちょろっとしか見てないなぁ。あ、今のやつ見てない。
フロンティアも見てないでしょ、だって。
フロンティアってどれ？
フロンティアはランカとかシェリルとか。
あ、見たよ。あれ全部、多分おそらくテレビでやったやつは全部見たと思うけどな。映画もテレビでやったやつちょろっと見たような気がするけど、何の印象も残ってね
え。いや、まあ俺は好きだけど、シェリルのキャラが好きなんで。いや、というかもうどっちか選ぶとしたらもうシェリルしかねえだろうとか思ってたら、映画版はもう完全にシェリル推しでしたからね。
だってなんか、金髪の姉さんみたいなやつと、すごいなんか緑の髪の毛の、あの、緑の髪の毛の人はなんかすごい普通の人っぽかった。あの人はアイドルのね。なんか、その三角関係だったんでしょ、あれ。その緑色の髪の毛のランカちゃんだっけ。あの子はアイドルかなんかなの？
結局シェルに憧れてんだけど、アイドルに一応なりますよ。
なんか、ね、すごい見た目が超地味なんですね。
あ、そうですか？
そうですね。なんかすげえ見た目地味だなと思ってた、ね、
まあ、その辺に出したら、今の新しいやつのワルキューレとかも、今一つパッとしないですけどね。
だって今 AKB みたいにいっぱいいるんでしょ？今の。
そうなんですよね。いや、グループアイドルも別にいいんですけど、例えばシェリルみたいなカリスマを持ったアイドルをやろうとしたときにグループの中に混ざっちゃうと、もうそれだけでダメですよね。
あ、シェリルって何？カリスマアイドルなのか。
シェリルはカリスマ性ありましたよ。
僕が見た回って、あいつがなんか忍んで学校かなんか来て結構めちゃくちゃになるって回だから、全然カリスマの印象がないんだけど。
プロ意識をすごい持ってて、で、割と女王様気質でカリスマもあるんだけど、まあ、年相応のちょっとした抜けたところもあってっていうのがあの回だったんですよね。
おいくつなんですか？
17 とかじゃなかったか。
23ぐらいかと思った。
まあ、そう見えるのも無理はない。
あ、その女の子に対してその緑色の髪の毛の女の子、すごいなんか小学生みたいな感じじゃん。
あれでも14、15だったような気がしますけど。
そんな変わんない。
16だったかな、よく覚えてないけど、あんま変わんないはずですよ。まあ当然シェリルの方が人気あるんですよ。
いやだから、そんななんかじゃなくて地味だからじゃない。
まあ地味なのと、あと劇中でまあいろいろ複雑なんですけど、単純に言っちゃうと敵の方に行っちゃったりとかするんですよ。まああとお腹の中に寄生虫がみたいな話になってくると、まあなんだかなーっていう。いや別に嫌いじゃないですよ。でマルトさん的にはあれでしょ、絹笠さんの声の人だから。
どれが？
ランカちゃん。
あ、そうなの？
中島めぐみと言ったらもうあれがデビュー作ですよ。
じゃあちょっと見てみか。
なんで全く印象ないんですか？
キヌガサの声でやってくれて。まあでもプリキュアもキヌガサさんの声だと思って見てて、全然関係ないキャラだと思って見てたからな。
どんだけダメだ。
弁当屋の子かと思ってずっと見てたで。
どんだけ耳が、ちょっとやばいんじゃないですか、それは。
男の声優だったら聞いてもわかるんだけどな。違う。女の人はね、なんかよくわからん。
なんてこったい。はぁ。いや、シェリルの声優さんもすごいね、あの、いい声してますよね。だから、いや、だから、それであれなんですよ。シェリルの声優さんは、もちろんシェリルみたいな、あの、女性の声、すごいいいんですけど、男の子の声がいいんですってば。男の子とかね、
あ
とね。
声優さんがやってんの？
え？
声優さんがやってんの？
歌は別ですけど、普段の時の声は普通の声優さんがやってます。でね、
マクロス F の登場人物、遠藤綾って人？
そう、遠藤さん。遠藤綾さんって言ったら、その後に同じ川森さんがやったバスケをモチーフにしたアニメがあったんですよ。バスカッシュ、で、このバスカッシュで主人公にへばりついてるその小動物みたいなマスコットキャラやってたんですけど、これが良かったんですよ。でそれはまあいいですけど。
見てないからなんか
あのちょっと男の子を崩したような声やってたんですけど、その後にカンコレでレーベルヒトマースってドイツの娘をやってるんですけど、あの男の子ってよく言われる、丸さんもだってレーベ持ってるでしょ。
レーベって言われてますレーベ、
うん、で遠藤さんがレーベの声やってるんですけど、
この子男の子じゃないんでしょ。
男の子じゃないですよ、もちろん女の子ですよよくネタにされてますけどね、その辺は。あのこれがね、男の子っぽい声、ちょっとかすれたような声で出すんですけど、これがねいいんですよ、もうたまらん。
あんまり僕の見てるアニメには出てきてないんですかね。ガンダムビルドファイターズの神木未来って誰？
お姉さんですよ。
さんか。なんかね、あのお姉さんのキャラクター、もうちょっと面白いキャラになりそうだったのにな。
うん、まあでもね、あの作品に関しては各キャラもうちょっと生かす道があったと思いますよ。キャラはそれぞれいいものを持っていた。
あれ、ギャンの、ギャンコっていうんだっけ？ギャンコ。
いい。
ギャンコって名前なのあれ。
いやいや、ギャンコってあだ名で呼ばれてるけど、ちゃんと立派な名前がありますよ。
あの子作画によってものすごいなんか、
幅がね。
ね、でっぷりした感じになって。すべての作画ででっぷりさせてほしいんだけど。
これも、もともとでっぷり系はあんま好きじゃないんだけど、ギャンコは OK ですよ。
作画によってものすごいな、ふくよかな時が。
うん、
あのふくよかなあの女の子がなんかね、あの主人公を引きずってくるのとかね、すごいいい感じなんで。
そうなんですよ。もう先輩といい、そうなんですよね。女の子強い系の感じですからね、いいですよね。
あのふくよかな外観にツインテールって、どうなのって思ってたけど、なんかあの髪型合ってんのかなと。
俺もツインテールそんな好きじゃないんですけど、ギャンコは許せる。
ああ、
うん。あと、ついでに言うと、いわゆるおっぱい袋って言われるやつ、乳袋ですか、
うん、
ああいう丸い感じで、なんか、のじのその性質とか無視した胸の描き方とかも、実はあんま好きじゃないけど、まあ、ギャンコは許せるっていう。
あ、そういう、そういうやつ。
でも、ギャンコに関しては、ギャン買いましたからね。
ああ、うん。
まだ作ってないけど。
佐々木薫子。っていう名前らしい。
いいじゃないですか。
広橋亮さんがこうやって
ね。ああ、いいですよね、広橋さんね。
うちで、おそらく僕の聞いてる声優さん、一番じゃないですかね。メールが来るたんびに、
広橋亮さんがこうやってね。そうですね。毎日聞いてる。
でも、枕そんな日本的なぁ。
うん。
ピンポイントバリアって未だにあんの？
うん、一応定番化は知ってますけどね。
あの設定いい設定なの？
プラスの時にもうピンポイントバリアを張りつつ、相手にパンチを食らわすっていうのがありましたけど。
ダイダロスアタックじゃねえか、それ。
発生原理は若干違うと思いますけど、マクロスの時はフォールド機関とかあの辺の空間的なあれを歪めてどうのこうのって話だったと思うんですけど、ヴァルキリーの場合は多分電磁的になんかやってる。ピンポイントバリアもなんかすごい手動で動かしてましたけど、あれ自動化できないのかって話ですよね。
あれでしょ、あのエネルギーがその全部バリアするほどないからっ
ていう
理由なんでしょ。
まあ、ええ、でそれをトラックボールみたいなやつをこう手のひらで転がして、オペレーター3人の女の子がゴロゴロゴロゴロやってたじゃないですか。あれって自動化した方がいいんじゃないのって
思いますけど。完全にコマンドですけど
アイディアはいいよ。まあさっきのね、大笠派だったっていう話がありましたけど、個人的には、初代のマクロスも好きで、それこそおもちゃとかプラモとかいろいろ買ってたんですけど、そんな思い入れがあるとは自分でも思ってなくて、そうこうしてるうちに、学生時代に、マクロスプラスが出たんですけど、あれを見た時にやっぱり衝撃的だったんですよ。で、多分、まあイサムも好きなんですけど、ガルドの方が好きなんですよ。
犯人は俺でしたですか。マクロスプラスは僕も CD 買ったもんな。
音楽も衝撃的でしたよ、菅野さんね、言っちゃってましたからね。
なんかね、あんまりアイドルしてないのが良かったよ
ね。そうですね、
うん、
まあだからね、マクロスファンなら多分誰でも思ってることだと思いますけど、当時俺も見た当時に、いわゆるバーチャルのアイドルに対してコンサートに行って、そのキャーキャー言うようなことなんてあるのかって疑ってたんですけど、もう今は初音ミクとかがあるから、
う
ん、すごい先見の目があったんだなっていう、うん、 実際みんなやってるからすげえとか思って。
これに出てくる羽が逆さにくっついてるマクロスと今に出てくる羽が逆さについてるのと同じなの？
同じっていうのはどういう意味です？
同じ
機体。いや、機体は違いますよ。ああ、いや、全然違います。VF31 でしょ、新しいやつは。で、もともとあれの一般
機。形は俺はほとんど同じに見えるんだが。
まあ戦闘機だからある程度同じような形に収束するのはあれですけど、ただ、垂直尾翼が機体側についてるか、主翼側についてるかでも全然形状違うじゃないですか。ただ、やっぱ面白いことに、VF25 の系列なんですよ、一応。で、ゲームの中で、YF30 っていう試作機、クロノスっていうのが出てくるんですけど、これの、一般採用されたのが VF31 の一般機なんですよね。で、これは、
何言ってんだか全然わかんないけど、
デルタ翼なんですよ。
ああ、今、なんだ、マクロスデルタで検索して、出てきた VF31 っていう青いやつ、これかっこいい。
そう、これが主人公機のジークフリードっていうタイプですね。で、これの一般型っていうのは羽の形状が普通のデルタ翼なんですけど、VF31 のカイロスっていう名前がついてます。で、これも劇中に出てくるときはいわゆるカウンターシェードっていうか制空迷彩なんで、ミリタリー色が結構強くてかっこいいんですけど、もう一般機も72分の1で出してくれりゃいいのに。まあ羽を改造すればそのまま形になるんで、あとは色とマーキングだけなんですけど。
これは変形するの？ VF31 カイロス。
カイロスももちろん変形しますよ。
これ変形するんだ、すごいな。なんか全然その、なんだろ、変形しそうな凹みとか全然ないじゃん。
ああ、まあ、プラモデルとか触ってみて、見ればわかると思いますけど、変形機構はよくできてますよ。何が今回すごいって、まあ、プラモ自体の出来も非常にいいんですよ。ジークフリードは。で、一番の多分変形システム上の発明っていうのは、腕を翼の下に収納してることなんですよ。この内翼の厚みの胴体の一部なんですけど、その厚みの中に腕部がそのまま収納されてるっていうのは非常に美しいですね。これはね、デザインもそうなんですけど、よくプラモデルでこれ実現できたなっていうとこですね。
すごいな、未来の戦闘機みたいな。画像検索で一緒にVF1J も出てる。VF1J は本当に F14 みたいな。
まあ今度、ウェーブが VF4 のプラモを出すらしいので、それもちょっと期待ですね。
ああ、何に出てきたんでか。
OVA のフラッシュバック2012って知ってます？劇場版のマクロスのラストシーンって、民兵が歌うんだけど、微妙な感じで終わるじゃないですか。
僕が見たのはブラックアウトするので終わりでした。今、絵があるんですか？
本来はあれ、多分コンサートシーンかなんかで終わる予定だったんですけど、それが結局果たせなかったんで、OVA でそれをやったんですよ。だから民兵の、なんかイメージビデオ的な感じで、民兵がそのメガロードに乗って出発するっていう時にさよならコンサートをやるんですけど、それのイメージなんですよ。で、その時に新型の最新鋭の VF1 の後継機が、ヒカルが乗って出てくるんですけど、それが VF4 なんですよね。
あ、これ後継機なんだ。
で、逆に言うとそのぐらいでしか実は映像としては出てなくて、だからファンの人でもその OVE を見たことないと知らないんですよ。
後継機なのに後継機っぽくないな。なんか試作、VF1 の試作機みたいな感じだ。
試作機もあるんですよ。試作機と全く違う形の VF4 っていうのもあるんですけど。
VF4 マクロスで検索して画像検索で出てるやつ見てます。
VFX4 じゃないですよ。VF4 ですよ。ライトニング3っていう。
なんか翼に足がついてるみたいなやつでしょ？
それブースターみたいなのがついてるやつ。で、その VF4 もいろいろありましてね。最初だからその映像にしか出てこなかったんで、変形の機構まで考えられてなかったんですけど、その後ゲームとかに出るようになって、後付けでその変形の機構とかの設定が追加されてるんですよ。なんで、それを組んで、ヒカルが乗ってたやつは変形機構がない方だったっていうことになっていて、 で、あとでゲームで G 型とか出てきて、そのマックスとかミリアとかが乗って出てくるんですけど、とにかくいろいろね、紆余曲折があったんですよ、PF4 は。
なんかいろいろある
ね。そういえば今やってるマクロス30のゲームは、開発系譜の通りに順次この設計図を手に入れて、まあ自分がバルキリーのパイロット、主人公なんですけど、それをまあ仮で雇ってくれてる民間軍事プロバイダーの支社長みたいな女の子がいるんですけど、まあ、天才エンジニア兼経営者みたいな感じなんですけど、その子に設計図を手に入れたぞって渡すと、じゃあちょちょいのパテ作るわねとか言いながら、トテカントテカンつって一瞬でバルキリーができちゃうっていう、すごい面白いゲームなシステムなんですけどね。その開発系譜に VF1、まあ、VF0 から作れて、SV51 とかも作れるんですけど、VF4 はなぜか入ってないんですよ。まあ、しょうがないかなとも思うんですけど。
なんで？権利関係がめんどくさいこと。
権利関係、いや、そんなことないはずなんですけどね。いや、モデル作って入れるときはいいのにと、ちょっと思いましたけど。映像に出てないっていう意味で言うと、VF3000 とか VF5000 もないんですけど。
いきなり飛んだね、4から3000。VF1 とどこが違うんだっていうのが出てきましたけど。
ああ、ちょっと大型化してますっていう。
ああ。
なんで、VF1 は、ちっちゃく作りすぎて、そのプロペラントがあんまり積めないんで、航続距離が短いっていう弱点があるんですよ。うん。まあもちろんアニメの中でバンバン戦ってましたけど、結局そのアニメの後半でスーパーパックが出てきたじゃないですか。あれができるまでは宇宙空間での戦闘時間がすごい短いっていう弱点があったんですよ。で、大型化して汎用性をちょっと獲得しようぜっていうので戦後作ったのが VF3000 なんですけど、まあこれも割と中途半端な機体だったっていう、で5000を作って、その5000の後にようやくまともにできたのが VF11 ですね。マクロスプラスでイサムが最初に持ってたやつ。
VF5000 で検索したら、またこれまたもっさりした感じまで
そうですね、過渡期の VF らしい感じですよね。で、うん、今回のゲームは VF4、VF5000、3000あたりが省かれてますよ、残念ながら。
アニメに出てきたやつしか出してないじゃん。マクロスって30年もやってんだ。マクロス30年プロジェクトなんてのが引っかかったよ。
30年ももう何年もか前ですよ、だって。もうそろそろ35周年でしょ。
何？じゃあマクロスキャンペーンみたいなやつをやってて、スカイラークに飯食いに行ったのから30年経ってるってこと？
そんなんやってたんですか？
そうですね。
スカイラークは、スカイラークグループとしてはあるかもしれないけど、店舗としてのスカイラークはもう結構前になくなってますよね。
あ、そうなの？なんだろう、なんかぼんやりした鳥の。
そうそうそうそう。あれみんな今ガスト系になってるはずですよ。
へぇ
それ結構前の話ですけどね。俺マクロスといえば思い出すのはマクロスチョコレートですけどね。
知らねえ。
カードみたいなのが入ってて、なんかそれを当たりを集めるとプラモデルがもらえるみたいな、よくやってたじゃないですか、あの当時。バイファンはプレッツェルでしたけど、で俺はチョコレートも好きだったし、あと森永のチョコレートが特に好きなんで、であれ森永のマクロスチョコレートなんで結構買って食ってましたけどね。
へ
え。当たって何かもらったかどうかまで全然覚えてないけど、友達はあれですよ、バイファムプレッツェルをよく食って、プラモデルを、何が送られてくるか分かんないプラモデルを何個かもらってましたけど、ジャーゴとか送られてましたね。
マクロスは周りで持ってる人もいたけど、
時間帯がちょっと中途半端でした
ね。ああそうか、日曜の2時か。
そうそうそう、
あ、みんな帰っちゃうといういいとこで帰っちゃう、子供泣かせの時間だった。
確かに見れればいいんですけど、俺らなんかは小学校の高学年ぐらいだとスポーツ少年団とかで練習がね、日曜の午後とかありましたから、見れる機会の方がむしろ少なかったんですよ。でビデオも当時なかったんで、うちマクロスね、せめて今の新しいやつ見ててくれてればな。
うん、今でも相変わらず文化しようぜとか言ってんの？
そんなことはないんですけど、地球人とゼントラディ以外の他の星の人種っていうのもいろいろワンサがいるんだなっていうのが、まあ、今回のマクロスですかね。
文化がうめえって言いながらタバコとか吸ってないんだ。
マックスとミリアの孫っていうね、ヒロインの一人が まあ、三角関係っていう意味で言うと今のところちょっと勝ちの目が見えないなって感じですけどね。ミラージュさんキャラ的に嫌いじゃないですけど、やっぱりちょっとお堅いキャラクターっていうと見せ方にもよるんですけど、なかなか逃げ出ないですよね。
いやーなんかまあ可愛い描写があればあれだけど、特にないんだったらあれじゃないですか。この人とこのオレンジ色の髪の毛みたいな人と三角関係になって
る。そうそうそう、一応ね。ただもう今もうオレンジの人がもうバンバン可愛くなっちゃって、もう
珍しいな、
一人勝ち状態。
マクロさん豊島が勝つんじゃないの
とみんな予想してるんですけど、多分そうはならないんじゃないか今回は。
へー、うん、いやこういうなんかね、あのキャラクター設定ビジュアルしか見てないから何とも言えないけど、ツッケンドン系のやつは、
あ、そうなんですよ、
あの可愛い描写をもっと入れないとさ、普段から可愛い可愛いの人がいたら勝ち目ないだろ。
ちょっとね弱いんです、だからエピソード的にも。
これマクロスデルタの、
うん、
フレイヤ・ブイオンっていうのがヒロインなの？
そうですね。いやー俺好みですよ声は。なんかちょっとこうハスキーボイスみたいなのが若干混じってるんですけど、でそれで田舎の方言っぽいものをちょっと混ぜたあの言葉遣いで喋るんで、なんか素朴な感じが出てていい感じなんじゃないですかね。でランカの時はね、最初やっぱ慣れなかったんですよ、見てるこっちが。でまあ今からその頭の部分見直したらどうか分かんないんですけど、デビューしたってそんなにうまくなかったんですよ、ランカの中島さんって。ただねフレイヤーは最初から聞いてもね、この子うまいなと思うぐらいですから、そういう意味ではすごいあの若いんだけどうまい子ですよね。
マクロス F のランカリーさんの声をやってる人は中島愛さんですよ。
恵みですよ、
キヌガサの声の人じゃん。
いやだから言ってんじゃないですかさっきから。
キヌガサの声の人ってミクマって、ミクマっていいのかこれ。
ミクマ、クマリンコ、今水着になってますよ。
ああそうそう、なんか見た見た。
うん、まあ最終回に向けてちゃんと話がまとまって面白いと思ったらまあ見てくださいよ。
もう進んでんの？
へ、
まあどうにもどうにもぼんやりしたことしか言えないですけど、ね、まあなんかビジュアルは僕はこのなんだバルキリーのツッケンドンな方の方が好きだな。
あそうですか、エルフ耳大丈夫ですか？
え、大丈夫ということ。まあなんだヘッドホンとかやりにくそうではあるけど、ね、
じゃあまあ今回もちょっと適当なところで、
いや
次回へ続くという
雑な感じになりましたけど、話が広がらないというか
いやー先週うっかり次週なんて言ってしまったもんで、
まあ可能なら1週間に1回こうやっていったらいいです
かそうですね、うん、やれるうちはやっとく。まあ忙しくなったりとかね、お互いにやれなくなる時もあるかもしれないんで、一応2週間に1回をめどにやろうかなって最初考えつつ、まあ割と最近毎週更新してますからやれるうちはやっとこうっていう感じですけど、うん、まああの必ず毎週やるというわけではないので、
うんう
ん、一応言っとくと、ね、じゃあまあ次回ということでお疲れ様でございました。
ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございます。